さて、今回はですね、競争場面における考え方、その転化について深く掘り下げていきたいと思います。
ええ。
あなたが共有してくれたあのバドミントンの指導ブログ、そこに出てくる視点が非常に興味深くて、
はい。
自分が何をすべきかばっかり考えるんじゃなくて、相手が何をしたいか、これを考える視点ですね。
ええ、その通りですね。
この資料が言いたい核心っていうのは、やっぱり自分の行動中心から、こう相手の意図を読む思考へシフトすること、これがまあいかに重要かっていうことだと思うんです。
そうですね。
なぜこの視点の転換が特にまあ上級者を目指す上で決定的な分かれ道になるのか、これを一緒に探っていきましょう。
はい。この資料が非常に鋭く指摘しているのは、いわゆる自分本位の思考のまあ限界というか落とし穴なんですね。
ああ、なるほど。
特にバドミントンのようなこう状況が一瞬で目まぐるしく変わる対人競技だと、自分の計画、自分のやりたいことに固執しているとですね、相手からするとすごく動きが読みやすくなっちゃう。
ふむふむ。
結果としてどうしても後手に回るようなこう反応的なプレー、資料にもあるようにある意味意図のないプレーに陥りやすくて、それがなかなか上達しない成長の壁になってしまうことがあるわけです。
なるほど。自分のやりたいことだけ考えてると、それが逆に相手にとってはまあカモになっちゃうというか、利用されちゃうみたいな。
まさにそういうことですね。
で、資料の中心的な考え方、もう一度言いますけど、自分が何をすべきかよりも相手が何をしたいか、この発想の転換、これがなぜそこまで重要になってくるんでしょうか。特に格上の相手、強い選手とやるときを考えると、
ここで重要な点が2つ挙げられてますね。
はい。
1つはまあちょっと厳しい現実なんですけど、格上の相手にはそもそも自分のやりたいことっていうのがほとんど通用しないと。
ああ、まあそうですよね。
せっかく練り上げたはずの自分の計画が相手から見たらもうお見通しで、格好の攻撃材料、予測可能なパターンになってしまうんですね。
確かに。
そして2つ目の、こちらの方がより本質的な理由かもしれませんが、プレーの質そのものが根本的に変わってくるという点です。
プレーの質が変わる。
ええ。単なる反射だけのプレーから、相手の意図を踏まえた予測に基づいたプレーへと、まあ、進化すると言いますか。
反射から予測いいですか。それは単に反応が速くなるってこととはちょっと違う感じですかね。
ええ、全く違いますね。自分の動き、次に自分がどう打つかということだけに集中していると、結局は相手が打ってきたボールに対する反応に終始しがちなんです。
うんうん。
でもそこで一歩進んで、相手は今何を狙ってるんだろうとか、次にどうしたいのかなって考え始めると、相手の次の一手を先読みする、いわゆる予測が生まれてくるわけです。
なるほど。
ここに初めて戦略とか駆け引きとか、そういうゲームを能動的に主体的に組み立てる要素が入ってくるんですね。
はあ。
資料にあったコート全体を俯瞰する目っていう表現、あれはまさにこの戦略的な視点、相手を読む視点の獲得を指しているんだと思います。
コートを広く見て相手の意図を読む目ですか。
いや、確かに相手のレベルが上がれば上がるほど、こっちの思い通りには絶対プレーさせてくれませんもんね。
その通りなんです。
でもその相手視点っていうのは簡単ですけど、具体的にどうやったら身につけられるんでしょうか。この資料には何かヒントみたいなものは。
ええ、具体的な思考トレーニングがいくつか紹介されてますね。
お、ぜひ期待です。
はい。まず一つは、相手が打ってきたショットに対してただ返すんじゃなくて、なぜ相手はあえてそこに打ったんだろうと、その意図を常にこう自問自答する癖をつけること。
なぜそこにと考えるんですね。
ええ。次に、試合を通して相手の癖とか得意なコース、逆に苦手そうな状況、そういうのをよく観察して、相手が一番打ちたいだろうなって思うショットをあえて打たせないようにこう仕組めていくこと。
相手の歪ることをするみたいな。
まあそういう側面もありますね。で、最後に、これは結構大事だと思うんですが、もし自分が相手の立場だったら、この状況で次はどこを狙うかなと、いわば相手になりきって相手の思考をトレースしてみる、そういう訓練ですね。
うわー、なるほど。これ単なる技術練習とかじゃなくて、完全に思考のトレーニングですね。これは結構頭使いますね。
まさにそうです。試合で本当に勝つためのその考える力を直接鍛えるアプローチなんですね。
うん。
そしてここで非常に興味深いのは、この考え方っていうのが、その応用範囲がすごく広いってことなんですよ。
応用範囲？
ええ、 バドミントンというその特定の文脈を超えて、例えばビジネスの交渉ごとであるとか、チーム内での共同作業とか、あるいはもっと身近な普段の日常会話とかにおいてもですね、相手の意図とかニーズを読む能力っていうのは決定的に重要になってくるじゃないですか。
ああ、確かにそうですね。交渉とか協力とか。
相手が何を求めているのか、どういうふうに動こうとしているのか、それを察知できればより良い関係性とかより良い成果につながりやすい、そういう可能性が高いと思うんです。
なるほどな。相手の視点を持つっていうことが単なるスポーツの戦術レベルの話じゃなくて、もっと広いいろんな対人関係における成功の鍵になるかもしれないと。
そういうことですね。
そう考えると今回の探究で見えてきた最も重要なポイントっていうのは、やっぱり自己中心的な視点からこう相手中心の視点へと意識的に切り替えること、それが停滞を打ち破って次のレベルへ進むための、まあ触媒というかきっかけになりうるということでしょうか。
まさにその通りだと思います。そこでですね、最後にあなたに一つ問いかけてみたいことがあるんです。
はい、何でしょう。
今日の話を踏まえて、スポーツの場面だけじゃなくてですね、例えばお仕事のプロジェクトとか、あるいはご家族や友人とのコミュニケーションの中で、意識的に相手は今何を望んでいるんだろうとか、相手はどういうふうに考えているのかなと、もう一歩踏み込んで想像してみる。
はい。
そうすることで、あなた自身の行動とか、あるいはそこから生まれてくる結果っていうのは、もしかしたら、どのように変わっていく可能性はあると思いますか？これをちょっと考えてみていただけると、さらに面白いかもしれませんね。